愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたのでみんなうとうととして眠り始めた。ところが真夜中になって空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を求められた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き戸が閉められた。その後で他の娘たちも来てご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。
おはようございます。杉田キリスト教会の礼拝式にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短くになります。ご覧していただけると感謝です。天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、命を注ぎ生かしていてくださる天の父なる神様、あなた様のおかげで今日も目を覚ますことができました。そして食べるもの、着るもの、住むところ、またさまざまななくてはならないものを主は与えていてくださることをありがとうございます。何よりも私たちの罪の許し、そして死が終わりではない永遠の命を備えていてくださること、死の向こうではもはや病気をしたり苦しんだり傷んだりすることもない復活の栄光の体を備えていてくださることもありがとうございます。主よ、この人生それぞれの旅を続けておりますが、神様、あなたがこのところに再び呼び集めてくださり、休み、また体制を整えて、またあなたの恵みによってそれぞれのところに使わされようとしております。神様、生活の場に使わされる前に私たちをあなたが豊かに祝福で満たしてください。疲れを取り除いてくださり、渇きを潤してくださり、そして主よ、思い煩いを取り除き、主が与えてくださる平安と喜びの中に神様、それぞれのところへと出ていくことができますように導いてください。小さな愚かなしもべが立てられておりますが、この者の唇を清め、また主がお語りになりたいことを分かりやすくまっすぐ語ることができますよう助け導いてください。聞く私たちの心の耳を開き、主が直接御霊によって私たちの心にお語りくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は油断大敵であります。辞書を引きますと、油断、それは気を緩めること、注意を怠ること、油を足すと書きます。油を足すと火が消えてしまいますが、そのようなことにならないようにということですが、油断大敵、ある宣教師さんと、お話をしておりましたけれども、その宣教師さんはアメリカから来られているんですが、とても日本語にですね、興味を持たれて、日本人以上に日本語を勉強なさっております。 語尾夢中ですとか、視線抜刀ですとか、いろんなその四文字熟語にこだわっていらっしゃる先生がいらっしゃいます。油断大敵というのも四文字熟語の一つだと思いますが、油断は失敗の原因であることが非常に多いから何よりも怖い、一番大きな敵だということが言われております。まさにそのことは聖書が言っていることだということをですね、今日一緒に見ていきたいと思っております。いつものように起承転結でこの25章1節から13節のところを、この週報のところ4つのところに分けておりますので、それぞれが起承転結に相当すると考えてみてください。まず事の起こりの部分です。そこで天の御国は、例えて言えば天の御国、天国を例えて言うとどういうふうになるのか。それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘さんのようだと言われております。それぞれが灯火を持ってランプを持って花婿さんを出迎えようとする10人の娘さんのようなものが天国だと例えられています。舞台設定ですから、そのうち5人は愚かで5人は賢かったというふうに半々に分けられております。5人の愚かな娘と5人の賢い娘がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えようとしていた。それが事の起こりであります。起承転結章の部分を見ていきましょう。どこに愚かさとか賢さが、その違いが出てくるのか、それはまず時間の経過とともに明らかになると言われております。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒にちゃんと入れ物に油を入れて予備の油も持っていた。これが賢さと愚かさの違いであります。賢いと言われている人たちは灯火だけでなくてちゃんと予備の油が、一緒に備えられていた。しかし愚かだと言われる娘さんたちは灯火だけは持っていたが、その灯火が油がなくなってしまうともう、あとのスペアがない、予備の油がなかった。そういうところに愚かさと賢さが出てきます。花婿が来るのが遅れなければどちらも賢いと言われたかもしれません。しかしそうは問屋が下ろしません。イエス様は少しですね、来るのが遅れるかもしれません。予想以上にはそんなに早くおいでならないかもしれません。多くの人たちが、首を長くしてイエス様の、お迎えを、イエス様が来られるのを待っております。しかし少し長くなっていきますと私たちは油断をしてしまうということが起こりえます。花の子が来るのが遅れたので、これがミソですが、花の子が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた。今教団の中はですね、国内宣教の働きで伝道部という、ところに入っております。約1年経とうとしておりますが、いろいろな形で、全国の 教会がない、都道府県に教会を建てるとかっていう形でいろいろな働きをしております。近い将来九州の鹿児島にも教会を建てよう、あるいは徳島県にも教会を建てよう、三重県にもといろんな形で、それぞれの選挙区が、動いてくださっております。そんな中である牧師先生が、牧師になって駆け出しの時に、こんなことをアドバイスしていただいたというお話を聞かせていただきました。駆け出しの牧師に向かってある先生が、アドバイスしてくださった頃にはよく寝なさいというメッセージをされたそうです。よく寝るということは罪ではないと思います。いや、しっかり寝ないとちゃんとしたお仕事ができないと思うんです。ですからここでもですね、皆うとうとして眠り始めたとありますが、ここにおいては賢さと愚かさは関係ありません。別にうとうと眠っているから愚かだとかそういうことにはありません。いや、むしろ眠れるときにしっかり眠って、そして休めないときにもしっかりと仕事を、成し遂げることができるようにしっかり眠る、そのことが、むしろ称賛されているかと思います。 眠れる時にしっかり眠っておかないと、いざという時に眠気の中で頭がボロボロして何も手につかないとか、愚かなミスをしてしまう、そうならないように、牧師もそうでありますが、看護師さんとか介護に関わる仕事、お仕事さんですとか、いろいろな方々が、時にですね、出番ではない時にお呼びがかかってですね、突然駆け出していかなきゃいけないということがあるかもしれません。そのような中で眠りというのはとても大切なことだと思います。遅れたからといって眠った、それは、愚かさではありません。花の子が来るのが遅れたので、みんな、眠れるときに、休めるときにちゃんと休みを取っていたのであります。しかし花の子が来るのが遅れた中で、皆さん眠っている中で、その灯火は少しずつ油を消費しておりました。そして基礎点結の天の部分にやってまいります。夜中に、なんと夜中に花の子さんがやってこられるんです。ところが夜中になって、そら花の子だ、迎えに出よという叫びの声が聞こえました。娘さんたちはあっと起きてですね、布団の中からみんな起きて、そして自分の灯火を一生懸命整えようといたします。ところがそこで賢さと愚かさが出てくるのです。愚かな娘たちは賢い娘さんたちにお願いをするしかなくなっていた。なぜか、私たちの灯火はもう消えそうです、風船の灯火です、なんかかすかに、ちょっとなんか本当にあとどれぐらい持つのか、消えそうな灯火がそこにありました。ですから用意してなかった愚かだと言われる娘さんたちは、油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火はもう消えそうですから、そうお願いいたします。ところが賢い娘さんたちは、いえいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りませんと語ります。到底足りない、分けてしまうと両方とも足りなくなって、明かりが消えてしまう、そのようなことになってしまうと、花婿さんを迎えに誰も灯火が灯っていないというようなことになりますので、そうなる前にそれもお店に行って自分のお買い求めてくださいと、そのようなことになっていきます。ここで分かれ目になっていくわけです。そして結論が出てきます。そこで買いに行くと、その間に花の子が来た。ちょうどですね、油がなくなりかけている、買いに行かなきゃいけないって買いに行ってたと、そこでもう来ちゃったんですね。買いに行くと、その間に花の子が来てしまいます。そして用意のできていた賢い娘さんたちは、彼と一緒に、花婿さんと一緒に婚礼の祝宴に行き、そしてそこで扉がギーッと閉められてしまいます。その後で他の娘さんたち、愚かだと言われる、油がなくなりかけたので買いに出て戻ってきた娘さんたちが、申し上げます。ご主人様、ご主人様、これは主よ主よという言葉です。主よ主よ、開けてください、私たちもあなた様のお帰りをお待ちしておりました。しかしちょっと油が切れそうになりましたので、お買い物に行ってたんですが、今やってまいりました、開けてください。しかし非常に恐ろしい言葉を彼女たちは聞いてしまうことになります。花婿、彼は答えてこのようなことを言います。確かなところ、その言葉はアーメンという言葉ですね。絶対に嘘じゃないよと言われてしまうんです。確かなところ、私はあなた方を知りません。 I don't know you。 私は皆さんあなた方のことを存じ上げておりません。どなた様でしょうか。そして最後にイエス様は、締めくくりでこのようなことをおっしゃいます。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時、花婿さんが、花婿主イエス様がいつ再臨なさるか、いつ再び来られるのか、その日その時を知らないから、油断大敵ですよという形でこの話が締めくくられていくかと思っております。愚かさと賢さの違いは何だったでしょうか。 予備の油を用意していたか用意していなかったか、それが愚かだと言われたり賢いと言われたりするその分かれ目でありました。今日の結論を申し上げます。イエス様が再び来られるときに油断をしていると、うっかり油を絶やしてしまっていると、天国の扉が閉められてしまうことがありえます。イエス様がいつ来られても大丈夫なように、予備の油を早めに用意して油断しないように備えていけたらと思っております。今日の祈祷課題の一番最初のところにですね、このメッセージを聞いていただいて、ぜひ祈っていただきたい、応答していただきたい内容を書いておりますが、油断せず花婿主イエスを待ち望む生活習慣のために。もちろん花婿さんというのはこのイエス様のことですけれども、教会はキリストの花嫁さんと言われますが、私たちクリスチャンは、花婿であるイエス様を待ち望む、そんな、ことを、心がけていくようにと聖書が繰り返し語っております。それはまさに生活習慣になっている必要があります。油断大敵ですから。で、油と聞きますと、もちろん筑波さんあたりはガマの油がイメージするかもしれませんが、聖霊の油注ぎというものをですね、聖書は語っております。聖なる神様の霊の油を注がれていくときに、私たちは本当にクリスチャンとして生き生きと元気に力強く生きていくことができる。クリスチャンの原動力が聖霊であります。そしてこの聖霊に満たされ続けるということがここで求められていることかなと思います。マタイの福音書25章には3つの例え話が出てきますが、これは非常に聖霊論的な、聖霊の視点で見ると分かりやすい例えが出てくるかと思います。今日の、油で絶やさないようにというのは、御霊に満たされ続けなさいよという神様の教えだと思います。来週見ていきたいタラントのお話は、御霊の賜物タラントを活用しなさいよというお話だと思います。最後に、見ていきたい、そのヤギと羊のようにですね、右と左に分けられていく、そのお話は、御霊の実、愛を結びなさいよという、そういうお話だと、覚えております。私は名古屋の東海聖書神学塾という神学校で学んだんですけれども、そこのある先生がですね、そのように教えてくださっていました。灯火の例えは御霊に満たされ続けるように、タラントの例えは御霊の賜物タラントを活用するように、土に埋めないように、そして私のに対して最も小さいものに対してしてくれたことは私にしてくれたことだよ、それはまさに御霊の実である愛というものを結んでいたかどうかということが評価されていく。ですからこれは自分の努力とか頑張りではなくて、 100% 何もない無力な愛のないものが、神様私に御霊を注ぎ続けてください、御霊の賜物を活用することができるように勇気や、そのような、そのトラントの発見していくことを教えてください。そして私の心の中には愛がありません、でも主よ、御霊の実としてあなたが私をいつも聖霊に満たしている中で、おのずから愛という実を結んでいくことができるように助けてください。そんなことを祈り求めながら再臨の主を、待ち望んでいく、そのような言葉を教えられているかと思います。日常生活の中での生活習慣のことを考えてみましょう。灯火と油、それは一番分かりやすいのは石油ストーブと灯油ではないかと思いました。私の、仕事場というかですね、そこには一つの石油ストーブがあるんです。あまりに寒いですから。それでですね、油がなくなりそうになるとですね、この給油サインが出てくるんですね。だんだんだんだんこう 赤印が上がってきてですね、赤が全部赤になるともうカラカラカラよ、カラだよということを教えてくれる、その、給油のサインが出ます。サインが出ますと早めに給油をするわけです。さらに後ろの裏玄関のところにですね、この灯油の予備タンクも実は内 ちには3つあります。予備タンクが3つありましてですね、2つぐらいなくなりかけたらもう早めに買いに行くということをしております。東日本大震災があった時にですね、そのことで相当この辛いことも経験しましたので、そして皆さんに分けてあげるためには普段から用意しておかなきゃいけない。自分のためだけじゃなくて少しプラスアルファですね、教会の方がですねここにいらっしゃる時にもし震災が起こったりしてもです、ね、少し油を絶やさないでおけるように、準備をしております。もちろん教会に関してはいろんな方々がですね、心がけてなくならないうちに早め早めに買いに行って補給してくださっておりますから感謝であります。ガソリン車とガソリンというふうにも例えることができるかもしれません。車ですね、よく注意してみないとですね、ガソリンメーターがだんだんこのゼロに近くなりますよね。で赤いランプがつき始めたりとかですね、なんか性能のいい車はちゃんとですね早めに給油してくださいみたいなことはアナウンスが来るかもしれませんけど、でもそれを無視してですね、少なくなっているにもかかわらず補給をせずに走り続けたら痛い目に遭います。私は何度か、学生時代にそういうことをしてしまいました。その一つの理由はお金がなかったという話なんですけど毎週のように週3回ぐらいはですね車で教会を通っていました。片道30分ぐらいのところ、それでですね、まあ、学生ですからアルバイトをしていたんですが、少し、お金がですね経済的に厳しい中でギリギリのところでやってたら途中でですねガス欠してしまって車が、動かないということが起こりまして、もうその時にもファンと思っていてですね、すみませんこれにガソリン入れてください1000円分とか言ってやってたんですけど、はい、よく1000円分学生の時は買い求めておりました。灯油のタンクですとか石油ストーブとかガソリン車の話ならばそういうことを皆さん心がけていらっしゃるかと思います。しかし今日言っているこの霊的な油を絶やさないようにっていうのはどういうふうに私たちが心がけて日常生活の中で準備していけばいいんでしょうか。イエス様はここで早めに聖霊を求めなさいよ、そうすれば与えられますからと語っていらっしゃるように思います。ルカ福音書の中では天のお父様がこんな方として紹介されています。天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう、だから求めなさい、そうすれば与えられます。誰であっても普段は神様なんか無視してて困った時だけ神頼みするような人であっても、それでも神様は豊かに必要に応えて惜しみなく聖霊を下さるから求めなさいと繰り返し教えられています。ヨハネ福音書7章37節から39節では聖霊に関する素晴らしい約束があります。誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。そのように聖書は語っております。誰でも乾いているなら、これが給油のサインです。聖霊の油をそろそろ補給した方がいいですよというサインは乾きです。それはどんなふうに現れてくるでしょうか。例えば息切れです。奉仕をするのに息切れしてくる、疲れてくる、無力になってくる、イライラしてくる、不安が多くなってくる、不平不満や苛立ちが多くなる、あるいは悲しみや恐れや孤独や義務感や閉塞感という給油サインが出てくるはずです。それを見逃してはいけないんです。それを見逃してはいけません。ちょっと息切れしてるかな、奉仕しててもあんまり喜んでできないなと思い始めたときに早めに給油しなければ燃え尽きますよ。どんな優秀な立派な車でもガソリンを補給せずに走り続けたら必ず演出として止まります。どんな性能のいいエンジンを積んでても無理です。エンプティになったらもうただの鉄の塊でしかありません。てこでも動きません。人間は本当に生身の弱い肉体を持った私たちですから、まさに聖霊の油を絶やしてはいけないのです。 世の光として輝き続けるためには、いつも絶えず聖霊の油を受け続けなければいけない、油を絶ってはいけないと言われています。私は魚釣りが好きなものですから、時々、湖の上に行ってですね、釣りをしたことがあります。湖にはですね、2つの、入り口と出口がよくあるんです。入り口というのはこう、その上流とかですね、いろんなところからこう流れ込み、インレットといいますけども、この新鮮な水がこう入り込んでくる、そのような場所があります。と同時に、その湖から流れ出ていくアウトレット、よくなんか、モールとかにもあるかもしれない。その淀んでしまった水がですね、そこから流れ出すようなところがあります。私たちの心もそういうインレットとアウトレット、入り口と出口があるように思います。それで私たちがですね、その入り口、絶えず神聖な水が流れてくるはずのその場所を閉じてしまったらどうでしょうか。それが求めないということです。聖霊を求めない、そうすると自然に無意識のうちにその入り口の扉を閉じてしまうんです。そうするともう受けている、今持っているものを出し続けるしかありません。でそれはすぐに枯渇します、淀みます。すぐになくなってしまってエンプティーになると、もう疲れ果てて、やってられない今日この頃になるわけです。イエス様がおっしゃっているのは、誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさいとおっしゃっております。主よ、乾きました、奉仕に疲れました、今喜びが小さいんです、主よ、もう一度心を開きます、あなたが聖なる油を豊かに注いでください。そのように求めますと、主は無尽蔵に聖なる神様の霊を内側に満たしてくださいます。いや、すでにイエスを主ですと、イエス様を主ですと告白することのできた方は、うちに聖霊をいただいております。誰でもイエス様を主です、私の主ですということができる人は、すでに聖霊が与えられています。しかし聖霊に満たされることと、すでに与えられていることは話が別であります。たとえ聖霊を与えられていたとしても、聖霊に満たされ続ける、そのような聖霊充満と言われるようなことがなければ、私たちはすぐに給油サインが出て、それを無視すると油が完全に断たれてしまうということが起こり得ます。そして信仰の灯火がそこで吹き消されそうになってしまうのであります。油を絶やさずに、それはいつまでもその灯火を絶やさずに燃え続ける、いつも燃え続けている信仰、それはいつも油を必要とするということであります。予備タンクがいつも必要でしょう。タンクの油がなくなりかけたら早めに求めてそれをいただいていくということが必要であります。それぞれ静かに神様の前に祈りの時を持っていきたいと思います。イエス様はさまざまな形で給油サインを、与えてくださっているかと思います。疲れというのももちろんそうでしょう。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへりくらっているから、あなた方にも私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽い。主が与えてくださる責任やその使命を果たし続けていくためには、成し遂げていくためには、私たちの中には力がない、私たちは無力であるということを認めていくことがどうしても必要になります。一箇所だけルカの福音書の、11章も開いていきたいと思いますが、しばらく前にですね、この良きサマリア人の話、そしてマルタさんとマリアさんの話、そして主の祈り、そして主の祈りをどのように祈っていくべきかというこの、パンを見つかし貸してくれという例え話、この辺の、シリーズのお話をさせていただいたかと思いますが、特にですね、ルカの11章の5節以降のところですね、 主の祈りをどんなふうに祈ったらよいのか、あるいは私たちが神様に祈りを求める祈りをするときにどんなふうに祈っていったらよいのか、給油サインが出たときにどんなふうに油を補給したらよいのかということが記されています。ルカの11章5節からです。またイエスはこう言われます。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、厚かましいほどにしつこいぐらいに頼み続けるなら、そのためには起き上がってしょうがないか、うるさくて仕方がないかということで必要なものを与えてくださるでしょう。そんなふうに言われております。祈りの原点は無力さです。力のなさです。愛のなさです。クリスチャンとして期待されているにも期待されているにもかかわらず、その期待に応えていくことができない、出してやるものが何もない、これが祈りの原点です。これを意識しなければ求めることは無理です。自分の中にはいろいろあるんだと思っている人は求めないんですよ。でも私の中には貧しい、本当に心が貧しい、愛も乏しい、力もない、無力だ。昔は例えば空手道というのをやってましたけど、空手というのは手がない、空っぽだということですね。本当に私たちは空っぽの手しかなくて、空っぽの心でしかなくて、本当に私たちの中には何も良いものがない。これが祈りの原点ですよ。だからこそあくまでも叩き続けて、頼み続けて、神様に良いもので満たしていただくという祈りが必要になります。そしてその時に主はおっしゃるのです。9節、私はあなた方に言うよ、求めなさい、どんどん求めなさい、じゃんじゃん求めなさい、そうすれば与えられます。パチンコの玉以上に与えられるでしょう。主は求め続けなさい、そうすれば必要以上に溢れ返るほどに、たくさんの人たちに分け与えられることに与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。あなたの心の中にすでに聖霊がいらっしゃいます。そして身の回りのところにいつも神様が共にいらっしゃるというサインがあるはず。苦しむときにそこにある助けとして、あなたが求めるのを待ち続けて、恵もうとして祝福しようとして待っていてくださる方がいらっしゃる、その方を探せとおっしゃいます。求めるものは誰であっても受ける、探すものは誰であっても見つける、叩くものは誰であっても開かれていく。そしてあなた方は悪いものであっても、都合のいい時だけ神様を利用する、そんなものであったとしても、それでも父なる神様はそんな私たちに良いものを惜しみなく与えてくださる。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうかと記されております。私たちは油断もせずに、花婿周平さんを待ち望む生活習慣をぜひ身につけようではありませんか。すぐに身につけられないと思うんですね。多分1年以上かかると思いますね。でもですね、天を見上げて、そして主よ、上からの聖霊で満たしてください。今ちょっと油が切れかかっています。主よ、早めに補給をお願いします。そんな風にこの湖の流れ込みをですね、このせき止めていたものを自分が開いてですね、その流れ込みを受けていく、そのような時に主はその人の心の奥底から生ける水の川を豊かに流れさせてくださいます。それは御霊であります。御霊こそクリスチャンの原動力です。愛の源である方です。そして命の源である方ですから、この方に満たされて、そして満たされ続けて油を絶やさない、そんな歩みをしていけたらと願っております。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で祈ってみてください。 し主よ、私が無力であるからこそ、何もないものであるからこそ、私たちをそこに良いもので満たすのとしていてくださることをありがとうございます。主よ、どうか求めなさい、そうすれば与えられますと主はおっしゃっております。どうか主よ、油を絶やすことなく、油が切れそうになるときにはいつでも予備を、いつも早く速やかに補給して備えておくことができますよ。そして主よ、いつあなた様がお帰りになったとしても慌てふためくことなく、神様しっかりと天国の扉の内側に入れられていくものとさせてください。主よ、どうぞ生かされている一日一日、本当に日ごとに問われていくことでありますから、主よ、どうか私たちの歩みを助け導いてくださり、主が神様本当にそれぞれの置かれている場所によって